さあ始まりました。ゼネラルプローベ第32回です。アートヒルズミュージックの提供で東京ネットラジオからお送りいたします。 MC を務める渡辺隼人です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。同じく MC を務める上野由美です。お願いします。
はい、小林です。最近メガネを買ったんですけど、はい、リーディンググラスってやつを。
何
リーディンググラスってやつ。
リーディングラスって言いました。
まさか老眼鏡ですか、それは。
そう、なんだけど、なんかガラスと下だけさ入ってっからさ、はい、ちょうどこの境目のところが一番見たくてさ、もういやいや違うの買えばよかったよ。
大変な。
そんな俺
さんがデビューしてしまいましたね。
しちゃったよ。
環境デビュー
ですね。おめでとうございます。ということで DJ ページにもありますが、稽古の裏話等の経験談を披露しながら演劇の楽しみ方、魅力をお伝えします。明日劇場に行きたくなるというコンセプトでお送りいたします。
はい、今回のゲストは女優の矢作マリナさんをお招きいたしました。
よろしくお願いします。
お願いします。はい、マリナちゃんはね、この間のイルカ団公演の
もう常連さんですね、はい、
もうイルカ団常連さんですよね。
はい、
ゴートの公演で、お疲れ様でした。
お疲れ様
ゲスト感がないんですよねそしてですね、今日はスタジオじゃないんですけど、はい、またちょっとね、諸事情によりスタジオでの収録ではなくて、またスタジオ外での収録ということは、よくこんだけもう1分半ぐらい喋ってるけど、よくこんだけ存在を消してるね。いないんじゃないかと思ったけど、実はもう一人います。はい、スタジオ外ということなので、スタジオじゃない時にいつもいる相澤翔くんです。
はい
やっと喋った
ちょっと喋りたかったんです。はい、
準レギュラーの
相澤翔です。
スタジオレギュラース
タジオには来ないです。
来ない、ありがとうございます。絶対行かないです。
スタジオ以外ではもう完全にレギュラー、
は
い、そんな感じで、はい、もうだからちょっとゲスト感がないんですけどね。
そうね、はい、このメンツはあれか、ドラキュラメンツって感じか。
ああ、そうですね、ですね、このあれだとイルカ団のドラキュラの公演で全員一緒に共演して、
あとこの間チクアリ、あ、そっか、チクフリック
も入ったから、あ、でもチクフリック一応日替わりで来たんで、
できる時は2人いない時、
あ、そっかそっかそっか、あ、じゃあ共演はできなかったんですね、
じゃあドラキュラが全員いた時
に、ね、
なるほど、
はい。そんな感じでやっていこうと思うんですけど、はい、今日はですね、まあこの間、先月になるのかな、ちょっとこの配信の日からだと結構、まあ、時間経っちゃってはいる、
丸1ヶ月経っちゃっては
いるんですけれども、一応そのイルカ団公演のクリームとゴートの公演が、終わった後の最初の収録ということで、
お疲れ様でした。
はい、
ありがとうございます。お疲れ様でした
ちょっとね、振り返っていこうかななんて思いますけれども、
ぜひぜひ聞かせてください。
はい、どうでした、
どうでした、
矢作さん、
私ゲスト、
どうでした、
言い方が違うなんですよね。もうちょっと話をこうシーンを聞いてほしい、
ね、あれだよね、ずっとウディシアター中目黒だったけど、初めてコフレリオっていう。
そうですね、うん、はい、
どうでした、あの劇場は。
とりあえずね、楽屋がでかくて綺麗に、
あ、そうなんだ、
楽屋めちゃめちゃ広い、
いいですね、
すごい広い、
なんか違和感を感じるぐらい広い、
その
劇場の規模に対してのその、うん、楽屋の広さが、
一人一個ずつちゃんと鏡前が、
もうまず楽屋2つあって
2つもある、
そう、女子部屋がもうだからダブルチーム1人1個ずつあるぐらい、
すごい、
結構余裕持って10人鏡をやってみたいな、
すごい、そう、
超綺麗だし超広いし、
プラス真ん中にテーブルとか出してたから、あれそう使えば多分20人ぐらい全然余裕でいけるレベルの
なんですね。でも確かに劇場の広さは普通の、ね、
だいたい
100人ぐらいですか、
まあ、そう頑張って100、
だ舞台張り出さなければ130とか入る、
あ
けど、まあまあ舞台面結構狭いから張り出してってしちゃうと、まあ100とかなっちゃうけど、
うん
うん、
でもその規模でその楽屋の大きさはなかなかない、
楽屋の方が広かったです。
そうね
確かに
感じのそんな感じでしたけどね、
う
ん、まあだから客席とかも段差があって結構、うん、見やすさ的には結構いい、見やすい劇場だったのかな。
椅子もね、固定のこういうパカッてい
いやつ、
いいやつ
でしたね。で、私コフレリオ 座ったら前通れない椅子じゃないですか、
うん、ああなるほど、
あれがちょっと大変なの、
自由席にはすいませんってね、
大変だなと、うん、なんか前を通るには多分座ってる人立たなきゃいけないぐらい狭くて、うん、あれだけ大変だなと思うけど、でもお椅子の質は大事ですよね、
お椅子の
椅子の質は
いや大事だなって
、そうですね、
やっぱベンチ椅子とかその木のベンチみたいなやつに2時間近く座りなさいと言われちゃうと、いやお尻爆発するぜ、
ね、爆発するぜ
ボンボンボンボン、
ね、確かにそれはね、
だから大事だなって思う、よかったよかった、
まあでも あと場所がねなかなかすごいところにありましたよね、
そうですね、私は見に行ったことしかないですけど、
すごい
歌舞伎町の町長というか
ザ・歌舞伎町
歌舞伎町の
ラブホテル
街に、はい、たくさん
ホスト街っていうか、
ホスト街ですね、はい、だから女子が結構歩きづらい感じです、
なるほど、
私あそこ通ると絶対ホストどうすかって言われちゃうから、
なるほどね、
なるほどね、東新宿の方から行けばまあ比較的治安のいい感じでね、
そっちから行けば、
あの公園のことを
あ、そうだ、
ヤギさん、あのゴートの方に出てらっしゃったという思うんですけれども、
はい、
ゴートの公演は今回、うん、まあ、新作だったじゃないですか、うん、
そっか、
はい、どうでした
やっぱり
新作どうでした、
でも小林さんのオリジナル脚本やるのは初めて、
オリジナル、完全に新作
オリジナルは初めてです
ね、うん、
この小林さんのオリジナルが出来上がっていく様をこう稽古するの見てどういう
言い方がすごい、いや楽しかったですよ最初なんかだって全然台本来てゼロに戻ってきて、
あそんな時期ありましたね
やってたから大丈夫かこれ大丈夫かと思いつつ中野入っちゃったんで、
でもなんか思ったよりいつの間にかボボンと出来上がってたみたいな、
そうなんですよ、なんか気づいたらできてたみた
い
な、
そうそう
そう、気づいたらできてたし、結構なんかちゃんと面白かったから、う
ん、なんだそうだ
よ、メガネセみたいになっちゃった
から、いやまあ大丈夫ですけど、まあ
俺のまとまった
怖いですからね、
怖い怖いです、ドキドキしちゃって、
不安があるから
枠が見えないとなんかやっぱりね、どういうお話ですとか、こう告知もしづらいところがあるから、うん、確かに良かった、ちゃんと面白くて、
ちゃんと
面白かった、
分かんないじゃないですか、分かんないじゃないですか、稽古が終わる2日前に完本したとして、
うん、
例えですよ、例えで2日前に完本してあれこれみたいになった時が一番恐怖だから、ね、ちゃんと面白かったっていうのは、うん、褒め言葉として受け取ってください
みんなほっとします、まあね、
信じてますよ、僕はもうすでに付き合い長いですからきっと面白いものが、ね、上がるであろうことを信じてやって
る、長さも大事ですから
、はい、
まだマリナちゃん初めてだったんで、
でもね、本当に俺も見させていただきましたけど面白かったし、なんか役どころもでもなんかどっちかっていうとクリームの方に、うん、前共演した人多めだったりしたからね、
そうですね、
ちょっとそのあまり慣れ親しんでない方に放り込まれた感はあったんじゃないですか、マリナちゃん的には。
あ、でもまあ日本さんと大地さんいたんで、
あ、そうか、
なんかお兄ちゃんたちいるやと結構ほっとしてます、
ね、楽しそうな男の人がそっちのゴートチームはね、ヒロトさん、大地さんに本田さんだから、こ う,
う、う
ん、あのなんかこう
年長者
の
まあ、ね、まあでもレオ研修だから、まあ、若いのもいたけど
脇をなんで脇を締める脇を固める、なんて言うんでしょう、はい、
キュン締めてどうぞ
みんなこうやってキュンってもう
シュウ君はクリームの方でなかなか今回もうほぼメインというか、
そうですね、やらせていただきましたね、
最後の美味しいところを、
はい、
全部持っていく、
はい、
そんな
そう
そんな役でした、
すごくいい役どころで結構お客さんからもシュウ君今回めちゃくちゃ良かったって、
う
ちのお母さんも言ってましたよ、
本当ですか、シュウ君
良かったって、
いやけど本当に今までやってきた中で初めてぐらいでハマり役って言われました、
そうなんか雰囲気がもうなんかやっぱなんて言うんだろうね、
なんで
ちょっと
ちなみにどういう役だったんですか、なんか性格とか、
強盗の役なんだけど、うん、
だから一番その人質の方が厄介なというか、人質にされてることを忘れて暴れ出すから、それを制していく一番ちゃんとした人っていう、強盗のくせにっていう、
ツッコミ役の方に、
そうツッコミで振り回されて、でもなんだかんだでいい人で、結局みんなのことをほっとけなくて、みんなのこの人質の問題を一番解決してあげる人みたいな。
へえ、素敵な役。でも確かに聞いてるとしゅうくんっぽいですね。
そうね。
そうなんですか。
まあ常識人だよね。
常識人。
まあ多分この中では一番常識人だ
と。ちょっと待ってください。どう
か。どうかな。
絶対嘘だよ。
そう、でも貫禄が、あの貫禄が出たなって思いましたね。
あ、
貫禄、
貫禄、
あら小林さんはちょっと果てれば
貫禄、
今のはみんな同意する方向じゃない
ですか。嘘でもいいからしといてください、そこは。
貫禄ってワードはちょっと違う気が
ちょっとする。そうそう、でも、ね、貫禄に似たような、あの貫禄の進化前の
進化前のなんですか
ぐらいのやつがついた気がします。
貫禄ってワードがもうね、山手通りに入ってるから、神田だとか
に。あ、そっちそういうことではない。だとしたら貫禄で合ってますか。
違う違う違う。
なんだ、見たかったな。
もうなかなかね、あの、はい、まあクリーム自体はもうね、何回も最後やってる、そういう意味ではもう、あのこっちは早々に本が ありましたので、はい、結構詰められた感じしましたよね。珍しく僕もあのセリフの入りが早かったっていうのもあれ、そうでもなかった。
いや、早かったと思うよ。
ちょっと不穏な空気になってき
た。あんま不穏なこと言いたくない。そうだよ、うん、
じゃあこの辺にしておきます。はい、劇場の近くにですね、あと公演期間の思い出としてはですね、はい、やっぱりな、あの台風がありまして、うん、あの公演期間にあの台風19号で、
あのもう
1週間ぐらい前からもうなんかずっと、そうニュースがもうずっと流れて、結局直撃でも
なんだかんだ言ってなんかそれましたとかねと思ったらならない。
そう、なんだかんだそれると
私やるって言ってたじゃないですか、うん、で私あれ2日前くらいですか、なんかあのそろそろ電車止まり
始める
みたいな、
よくもう電車の
運休発表みたいな、なんか前日か、前日にしっかり発表されて、うん、だから2日前ぐらいまでやるって言ってたじゃないですか。やるんだと思って、で他のところ結構やっぱやめ始めてたから、あ、そうなんだって思ったら、やっぱ前日になってめちゃめちゃ止まるじゃないですか。でももう何も動かないみたいな。
もう電車が何も動かないから、これはもう
みたいな、地下を通ってる電車のみ動いてるみたいな、しか動かないでどうするんだろうって思ってたら、やっぱり案の定。
そうですね、ほぼほぼやったところはもうないんじゃないかなってぐらい。
いや、ないと思いますね。
本当に。
だってやっぱり外に出れないですから、もちろんお客さんもですけど、
う
ん、
そうですね、キャストも、まあ、ちなみにあの一緒に同時に俺やってた人狼 TLPT っていう公演は、あのお客さんなしで配信のみで、
おー、
そう、あの観客試合やった。
そう、無観客試合をしまして、はい、だからまあ、あのまあでもそれは一応宿とか全部取ってもらった、ちゃんと、
なるほど、
だ来れるのは来れるね、みんなスタッフとか役者とかも、
は
い、
時間的には
そうですね、ね、
急げばだから泊まる前に来ちゃえば来れるけど、帰れないっていう、
は
い、
っていうそんな感じの台風のでしたね。朝は動いてたし、
そうですね、お昼にはもうほぼ泊まっちゃってましたからね。
でも結局ずっとニュース見てましたね、家で引きこもって、
うん、いや、しょうがない、はい、本当にしょうがない。
ただただ台風の話を。
台風は本当に怖いなと思いました、はい、特に小劇場なんかはそういう保険とかがあるわけじゃないから、
そう、
本当すごい損害じゃないですか、
うん、
劇団側とか主催側も、
うん、公演が潰れるっていうのは、
もちろん見る人もこの日を楽しみにしてたのに、その日だけダメになっちゃったとか、しんどいなって思いました
。悔しかったですね。
ですね。
そうだって、シュウ君泣いてたもん。
泣いてないですか。
シュウ君、千秋楽に泣いてた。
そうなんですか。
泣いてはない。泣きそうになっちゃった。
いいじゃん。
それ
強がんなよ。
そしたらめっちゃいじってくる。
いや本当俺って悪い。悪い先輩だなってちょっと自分ながら思いますけど、そういうのすぐいじ
る。マジで。
あいつ泣いてんの。悪いやつ。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツゴーラジオデラックス、大大予防組絶賛放送中。
ねえねえ、ナナ姉が CD 出したらしいよ。
え、そうなんだ、楽しみ。
ナナミビーティング4月桜発売中、みんな聞いてね。
さあ振り返りもひとしお、
ひとしお、
ひとしお、ひと
しお、ひと
しおってなんだ。ひとしお、
振り返りもひとしきり。
ひとしおなんですか。
振り返りもひとしきり済んだところで、じゃあね、あのゆみちゃんの方も、まあ、今ちょっとこの収録のタイミングでは今公演期間中、
そうです
ね、お忙しいタイミングだったんですけれども、この配信する時にはね終わってるかなと思って、
う
ん、
そうですね、
は
い、
どうですか、
どうです
か。金獣のクルパ、
金獣のクルパ、なかなかこう怖い話なんですよ。
怖いな。
そう、どちらかというとなんかファンタジーっぽいんですけど、ビジュアルとか耳とか生えてるし、
なんかメガネかけて、
私なんか要素モリモリなんですよ。頭にめちゃめちゃつける。ウィッグかぶって耳つけてメガネをつけるっていう、なんか頭にいつもない重量感があるんです
けど。大変だね。
そう、なんかファンタジーっぽいんですけど、お話的には一応あの普通のあのなんて言うんでしょう、ファンタジーではないんですよ。
うん、
学園もの。の
耳入ってるけど、
耳入るのはまた
獣フレンズみたいな、
獣フレンズじゃない、だんだんゆるふわの話じゃない。耳が生えてしまうっていう幻覚をみんな見ちゃうっていう、あの、うん、一応話的にはそんな感じ。そのぐらい極限状態にみんながなっていて、うん、でその後どうなっていくのかみたいな、なんかやペンション、山奥のペンションに泊まりに行ったら、うん、そこで地震が起きちゃって外界との接続を断たれてサバイバル状態になっちゃうっていう、うん、でそこでみんなで極限状態になってどうにかなっていくみたいな話なんですけど、
耳生えちゃうって話。
耳生えちゃうんですよ。耳生えちゃうし、
キノコなんじゃん、もしかしたらそれは。
キノコ、
極限状態になってこう、ここら辺にこうキノコのあれが。
またもなんですよ。今日のまたも
だ。
またもの話。
違う。キノコも食べないし、キノコも生えない。
キノコがどんどん出てきて喋り出したんですよ。マタンゴの話？
すいません。
失礼しました。
脱線しましたね。
そうですね。なんかでも私、うん、初体験があって、あのウィッグをかぶるのがまず初めてだったんです。
なるほど。
そう。で、ウィッグってあの髪まとめてもうなんか。一回ハゲみたいな状態になって、
なりますよね。
なりますよね。
こうネットかぶるやつ。
ネットかぶってハゲみたいな状態になってからかぶるじゃないですか。うん、もうハゲの状態が嫌すぎて。
どういう意
味？一回や長時間いないです。
長時間いない。一回通過するじゃないですか。
ビジュアル的にってこと、自分で。
自分
で。
ま
あなんか体勢
で。鏡でまずこう対面するのが嫌で。でも化粧をするタイミングって結構そこが一番。ちゃんと化粧できる、ね、しばらくなるんですけど、
でもウィッグだと髪の毛セットしなくていいっていう、うん、その俺は嬉しかったりします
ね。本当ですか。私結構嫌で、なんか今回も、ね、結んできてますけど。皆さんウィッグつけたことあります？つけて本番とかしたことあります？
ありますよね。
そうなの。
ありますね。
ルパンでやりましたもんね。
あれ違う。あれ違います。
あれ違う、あれ違います、
ね、浮いてたじゃないですか。
ちゃんとですよ。 あれが本当の髪の毛として扱う感じで。
ズラワリ。
ズラ。
ズラワリは。ズラの方がまあ大変ですよね。
ハゲズラもある。
へ
え。
やだ。
ハゲズラで1時間半舞台上買い殺しになって2幕から登場っていう。
かわいい。
やっぱウィッグの恐ろしいのはウィッグが。アクシデントで外れちゃった。
それも怖いね。
コメディだったらいいんですけど、コメディじゃない時に外れちゃうのはなかなか
本当にそうなんですよ。そう、今回 その今やってるお芝居なんかは本当に真面目なんですよ。めちゃめちゃ真面目に外れたら最悪と思って。
最悪ですよね。どう、
うん、私なんか最後こう死ぬんですけど、その死に方が結構激しめだから、その時に外れないかが本当に心配
で、頭取れちゃった
死に当てに死ぬからパーで取れちゃったらマジどうしようか。
そう、しかも取れた時のあれがまた面白いネットになってるから。
そうなんですよね。あの怖さは
絶対外れない
ようにガ
チガチに、
ね、うん、そうなんです。それが私の思い出です。
ウィッグにキノコが生えたという、ね、
違いますけどね。
次マリナちゃんの、マリナちゃん次、はい、チックウィークで共演されたあの川島さん、
川島さんの主催してる劇団、はい、東京の温度っていう劇団さんの11、12回公演が、なんか2公演ずつやってるらしくて、話は違うんですけど期間が一緒で、そうなんです、キャストが別で
みたいな、
あ、
じゃあ、いる子
だ
みたいな感じですね。
ね、そう、これ別に11、12
言わないだけだけど、そういう方と同じようにキャストも違うし、話も違うしっていう感じなので、11と12がグリムさんっていう題名でやっていて、11回がヤーコプさん、12回がビルヘルムさんっていう半分けになってるんですけど、あ、そう、あのグリム童話をモチーフにしている作品で、あのグリム兄弟じゃないですか。でお兄ちゃんがヤーコプグリムで、弟がビルヘルムグリムなんですけど、ここでちょっと2回分けて
やる
らしくて、あの11月の29日金曜日から12月2日の日曜、え、月曜日、
月曜日
まで、はい、あの中野 F っていうところでやるので、まあ、詳細私のツイッターとか見てもらえれば、あの載ってるので、
ぜひ。稽古はまだ始まってはいないの？
稽古はそうですね、もうすぐ
始まります。もうすぐ始ま
ります。台
本もまだ見てない。台
本まだ見てない。
わー、じゃあ楽しみですね。
でもこうやってイルカ団の公演で知り合った公演で、
ね、人がつながっていくのは、
つながるっていうのは嬉しいですね。ね、
あとあれだもんね、セイラとチズも出るんですよね。
セイラさんとソチズちゃんがビルヘルムさんの方に出てて、私ヤコプさんの方なので、ちょっと歯分かれちゃったんですけど。
結構じゃあいっぱい出ますね。見に行けたら行きたいと、
はい、お願いします。お待ちしております。
東京の温度。東京の温度ってのはこれあれですか？ヤクルト。
ヤクルト、あいつがヤクルトファンだから。
あれ？ファンだけど。かもしれない。
なるほど、いいですね。いろんなあのイルカ団っていうのはじゃあ。どういうイルカが好きなんですか？
イルカ特に好きじゃねえし、特に何の由来もいいんですよ。雑用につけちゃったのがなんか未だにやってるだけなんだ。
あだ名がイルカさんになります
か？なってねえ。なってねえ。やつだけだよ。
はい、ちょっとじゃあシュウ君も、
はいはい、
なんか撮影があったみたいで。
そうですね、
あの映画ですか？
一応、まあ、1時間ぐらいの映画で、まあ、単館で、まあ、1日だけの上映イベントみたいな
感じ、はいはいはい、
もう多分この放送の時には終わってるんですけど、あ、まあ、囲碁をモチーフにしたやつで、
囲碁は
囲碁
打てるんですか？
一応軽く覚えました。で、あの休憩時間とかみんなで打ってたんで、
ハンサムに打ってましたよ。写真見ましたけど。
囲碁をハンサムに、
ハンサムに、
囲碁ハンサムに、
こ, うこんな
こんな
こんなんしても分かんね
え。裏返したりなんかして
こい。そうそうです。あ、オセロみたいなことをしました。あ、そう、バカみたいに。
いやー、見に行きたいな俺も。もう終わっちゃってるんでしょ。
もう終わってますね。
終わっちゃってるから皆さん、あの見ればよかったって思ってください。
それはずっと見れないんですか？
あ、分かんないです。
もしかしたら
また、なんか使えないですよね、その1回きりとか。
どうするんですかね。
DVD とかないんですか？
まあ可能性はある、
何かにもなるかもしれない。
また今後 またなんかイベントがあるかもしれない。しゅうくん結構映像の方もね、活躍されてるので、そっちの方もぜひチェックしてください。お願いします。
ください、
して
ください。はい、
そして、ルパン、アルセーヌルパン、3が、
ね、3をまたやる、
やるということで、来年1月末。
末、いつもと同じ日程の1月末から2月の頭っていうところで、はい、
実はこれ、今日、これからオーディションなんですよね。
おそう、オーディション会場でオーディションの前にやっている
っていう、はい、どんな人が来るのか楽しみですね。
楽しみですね、はい、うん、
ルパンのちょっと、まあ、あと48秒なんですけど、ルパンとワン、ルパンの1と2の話をちょっとズバーっと、
はい、
振り返ってみましょう。さあ、シュウ君、
何ですか、
ルパンの1と2の話を。
1と2の話どう、何を言ってるの。
もういつもこう言ってるうちに30秒なん
で、
ワンあれだよね、スー初めて俺の芝居出た。
そうです、そうですね、はい、うん、なんかオリジナルじゃなくてちょっとなんかそういうのやってみましょうよみたいな、そういうところから始まった感じじゃなかったでしたっけ、ルパンって。
そうね、
はい、
ネタがないのもあったんだけど、
そう、でそれが結構好評でしてね。
そうで調子こいちゃったんだよね。
で通話になりまして、でやっぱ見てみたらいろんな本があるから、その中でやっぱ小林さんやりたい本がいっぱいあるということで3です。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
エミさん、もうめちゃくちゃ面白いラジオ CM のネタ思いついたからさ、今から一緒にやってくれない？
お、すごいね、やろうやろう。
ありがとう。CM の台本どこ行ったっけな、
唐沢和道のラジオ始めたんだが、マイペースに配信中。
あったあったあった、まずこれ言ってほしくて。
皆さんこんにちは、吉田恵里です。吉田恵里のエリマルシラジオ、毎月第3木曜日に配信中。ファッションや美容、音楽、そして質問コーナーなど内容は盛りだくさん、ぜひチェックしてね。
さあ、それから、11月の1週目にあった、まあ、この配信の時にはもう終わってるんですけれども、パルスシアターの、コートインザネットという舞台を、私やっておりまして、今は稽古中なんですけれども、レイ・クーニーっていう、海外のコメディ作家さんなんですかね、はい、がいらっしゃいまして、まあ、その人の原作、
シチュエーションコメディの大家ですな。
そうですね、シチュエーションコメディのもうなんかもう本当になんて言うんでしょう、大元というか本家というか、はい、そんな感じの、ね、
パパ I love you とか、あとランフォーユアライフ、
ランフォーユアライフ、
あれの続編なんですね、
コートインザネットっていう。最近このレイクーニーさんの本いろんなとこでやってますよね。
まあ面白いし、シチュエーションコメディやりただったらどうせだったらって
やっぱそうなるんでしょうね。だからなんかそのシチュエーションコメディなんですけど、その海外の翻訳ものというか、だからあんまり日本風にこうカスタムしないで、結構その翻訳したまんまをやるので、あ、だからこれその日本の感じだとちょっと意味合い伝わりづらいなっていうのも、そのまんまにしてやってると、結構その
分か
る、そう、日本に日本版にしてっていうわけじゃなくて、もう海外のその時代のものとして見てくださいっていう感じで、ただただその文字を日本語に翻訳してあるみたいな印象なんですけど、だからでも本当に手数とそのセリフのその引っかかるサブテキストというか、このセリフにその込められたその意味合いとかをそのいろんなところに引っ掛けなきゃいけないし、ドア6つあるんですよ。
ああ、なるほどね、
はい、もうめちゃくちゃ難しい、本当にもうセリフを覚えるのだけでも大変なのに、もう本当にその1個言っちゃう、もうこれ言っちゃったらもうそれ知っちゃったらアウトみたいなのとか、もういろんなところに散りばめられてて、
これランフォーユアライフ自体がね、舞台上に2部屋だっけ、別の空間の、
そうですね、
だよね、
はい、今回もその2部屋、同じ 2つの部屋を同じ空間でやるから、その同じ空間にいるけど、そっちの部屋としている人とこっちの部屋としている人がこうすれ違って、しかも同じような話をしてるから、その2部
人同時に同じセリフを言う、別空間で同じセリフをハモって言ってるみたいなとかあって、
すごい、ほんと仕組まれて仕組まれて
とか、めちゃめちゃ難しいんですけれども結構やりがいがあるし、これはちょっとシチュエーションコメディ好きな人はやっぱり一度通ってほしいなっていう感じですね。な感じでなんか締めの話がこれで良かったのかって感じもしますけれども
皆さんね振り返って、
はい
はい
はい、こんな感じでじゃ
あ
はいお時間にマイナちゃん全然喋って
ない、そんなことない、
大丈夫ですか、
シュウさんよりは喋ったと思う、
そっか、
そうでもないと思う
さあ、まあ、聞いた感想などねメールでもいいですし SNS とかに書いていただけると励みになりますので、ぜひぜひつぶやいてください、
お願いします、はい、次回の配信は毎月第2木曜日なので12月は12日の配信です、
なんつった
今12月が12月って言いそうです、
1212ですね、
はい、
はい、ぼちぼち終わりの時間なのではい、ここら辺でもう喋り倒してください
なんかリラックスしすぎちゃって言葉
ゲスト
が出て
くるみ
たいな、初めてのはずなんだけどなみたいな感じで、そうなんですよ、ラジオ初めてなんで、
え嘘、
なんかそう初めてな感じしなく
て、しなかったです、
2回目だけど
初めてなんです、
実はだったの、
そう
違和感なかった
終わるからに決まったら言
ってた、実は初めてだった、楽しかったです、
また出て
くる、お願いします、
次はスタジオの方
で、あ、そう
だな、シュウ君いないけど
僕は行かないです絶対行かない
です、スタジオは絶対シュウ君いないと、
ねえ、はい、はい、じゃあこれから
あ、シュウ君の感想を、
はい、シュウ君の感想をお願いします、
はい、楽しかったです
何ですかね、
なんだろう、
そうですよ、楽しかったですよ、本当に毎度毎度ありがとうございます、呼んでいただいて
じゃあこそありがとうございます、
いつもいつも
いつもいつも
スタジオ
街、楽しいよね、このスタジオ街の収録ってね
全然好きですけどね、
そうね、
不思議な感じがします、ありがとうございました、
ありがとうございます。